おはようございます。ただいまより2022年10月30日第三礼拝を開始いたします。前奏のうちに心を静め、主を待ち望みましょう。聖歌594番を持って共に主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はご起立ください。お祈りします。天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。私たちを取り巻く状況は刻々と変化を続けておりますが、なおも変わらず御恵みを、御救いを 御心を、御教えを与えてくださる、とこしえに変わることないあなたに感謝を捧げ賛美いたします。そんなあなたをさらに深く知ることができるよう導いてください。今日このようにして礼拝堂、そしてオンラインで共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。私たちが謙遜な心であなたからのメッセージを聞き、あなたに喜ばれるものへと変えられますようお祈りします。私たちが捧げるこの礼拝をお受けください。私たちのすべてを知り、なおも愛してくださるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆様お座りください。
おはようございます。1990年から29年間お世話になりました。で、今は顧問牧師になりまして、この教会の顧問牧師になりまして、つくば市の北の外れの方の本当に豊かな田園の真ん中に住んでいます。のんびり過ごしています。病気になってハラハラしたりしますけども、元気です。一応はですね、毎日愛犬ネタロウと散歩を楽しんでいます。芝生の畑とかいろいろ野菜を作ってるとかあるんですけど、いろんな野菜を作ってる農夫の方がおられて、散歩中立ち寄ってもう立ち話したりするんですけど、感心しますね。この土地というものの生産性の高さっていうんですか、もう上と言ったらみるみる野菜が育って、いろんな野菜が実るっていうのは、土っていうのはすごいなというふうに驚きますね。同時にですね、この毎日同じところ通ってますので、何撒いたんですかっていうと、そばだよとかよく言ってる。みるみるですね、もう育ってきて白い真っ白な、もう一面真っ白な花が、そばの花が咲いて、そして今はもう花は終わって黒い実がなってきてるんですけど、今度いつ刈り取りするのかなとかね、楽しみな、そんな散歩をして楽しんでます。同時に散歩してるんですけど、人と出会うんですよ。で、農夫の人と話したりすることもありますけど、やっぱり散歩道でいろいろな人が犬連れて散歩したりして、でお互いの犬の名前を覚えてね、で会うと、あ、ネタロウちゃんとかなんか言ってくれて、もうそれだけで幸せになっちゃうんですけど、でそういうふうに立ち話そっとするだけでまた別れてしまうわけですね。お互い散歩ですのでね。それでも人と人が出会うっていうのはすごいですね。昨日は私と同年配の壮年の方が一人で散歩してるんですけど、いつもね、で名前も聞かないし、お互い名前も知らなかったんですけど、昨日は久しぶりっていうか数日後にこの会ったら、ふうと思ってんですよ。で近寄ってきて、これ読んでくださいって言うんです。何ですかって聞いたら、なんかフランスの著者が書いた本を書いて、その本のブックレポートみたいな読後感みたいなものを書いたんですって。でそれをなんか筑波の図書館でブックトークっていう語り合いの時があるらしいんですよね。何人かで でそれで自分が行って発表したっていうわけですよ。でちょっと読んでくれますかって言うから、もちろんありますよって、本のブックレポートみたいなもんだから、簡単に読めるかなと思って、まあ楽しみにして帰ってみたら論文みたいな、もう細かい字でですね、20ページぐらいあるやつで、簡単に読めなかったんで、読みきれないんですけど、でも読んで、また今度会ったら何て話そうかな、何を話そうかなと思ったりしてですね、楽しみです。散歩ばっかりの人生ですけども、人生って豊かですね。どこに行っても出会いがあったり、するもんで、自然の豊かさを味わったりして、まあそんな風な生活してますので、病気になったニュースが来ると心配させてしまいますが、元気でやってますので、これからまたよろしくお願いします。で今日は本先生から頼まれましたので、説教をします。今朝の説教題はですね、限りなき成熟を目指してというふうにしました。クリスチャンの成長は私のテーマですので、そのことについてお話をさせていただこうと思います。はい、まずはですね、成熟に向かって、成熟、クリスチャンの成長、それは何を意味するのか、成熟したクリスチャンというのはどういう人なのか、皆さんは今まで出会った人の中で、あ、こういうクリスチャンになりたいなと魅力を感じるような人いましたか。いたでしょ、大体ね。あ、こんな人になりたいなとか、成熟したクリスチャンというのはどういう人なのか、ある程度のことを考えられるんじゃないかと思いますが、実は2006年にですね、恵み教会のリーダーたちに、あなたの求める理想のクリスチャン像はというアンケートを取ったことがあります。で、素晴らしい回答がたくさん来ましたので、それをちょっと紹介しますね。こんなもんです。どのような時にも祈り、極限状況でも神に受容されている平安を持つクリスチャン。自分の姿を正しく知って弱さを隠さないクリスチャン。キリストの香りを放つクリスチャン。自信を持ったクリスチャン。柔和で愛と謙遜がオーラとして出ている頼もしいクリスチャン。個性があり優しさと厳しさを持つ、他人を受け入れる大きい度量のクリスチャン。クリスチャンとしての理想の品性というかね、人格の希望ですよね。その通りですよね。なりたいなと、みんな揃った人にクリスチャンになりたいなと思うような文章ですよね。もう一つのグループ、こういうグループがあります。グループというか言葉ね。生活の中に信仰が息づいているクリスチャン。困難を恵みとして受け取って主に信頼して大しく歩むクリスチャン。持っている賜物を発揮して教会と主に仕えるクリスチャン。人を許す、人を癒せる、人を励ませる、人を生かすクリスチャン。賜物を発揮して神と教会に仕えるクリスチャンの理想像っていうんでしょうかね。これも願いますね。憧れます。もう一つ、家庭を大切にし、家族に柔和に接し、子どもたちに信仰継承するクリスチャン。思いと行動が一致していて日曜日と平日が変わらないクリスチャン。ドキッとしますね。自分をはっきり持って現場で厳しい判断ができる、地域社会に働きかけるクリスチャン。なあ、そういうなりたいなと思います。神に従い用いられ、社会に流されず、主イエスのような対決姿勢を持つクリスチャン。社会の中でキリスト者としての預言者としての使命を果たすという、アイデンティティを持っているような人でしょうかね。世の光、地の塩として誠実さ、温かさを求める信仰者の理想像といったりでしょうか。まあ、こんな素晴らしい言葉が述べられました。本当に全部を身につけたいなと思うぐらいですね。で、こういう文章で出たと同時にですね、芸術作品的なものがあったんですね。それを紹介します。あなたといるとはっと何かを気づかされると言われ、あなたといるとひいきれると言われないで、あなたといるとふーっと肩の力を抜けると言われ、あなたといるとへー感動すると言われ、 あなたといるとホッとすると言われるクリスチャン、ハヒフヘホクリスチャンですね。芸術的でしょうか、素晴らしい詩ですよね、感動しました。でこの詩がきっかけになってですね、実は恵み教会の恵み信仰クラスっていうクラスがあるんですよ。今毎週日曜日の午後やってますけどね、オンラインでやってますが、でその信仰クラスの別名は恵みの階段っていう学び会があるんですけども、その中では自分の理想のクリスチャン像をあいうえおクリスチャンで書きましょうという課題があります。で書いてもらうわけですけども、自分の信仰生活あるいは自分の祈りをですね、理想のクリスチャン像の祈りを3つの言葉で表現する。例えば次のようなものがありました。あいうえおクリスチャン、愛されていることを喜び、生かされていることを喜び、恨みつらみが消えたことを喜び、永遠の命がいただけることを喜び、恐れを取り除いてもらった喜びでいっぱいの人。あいうえおですよね。恨みつらみが消えたことっていうのがいいなと思うんですけども、自分を正直に告白し素直に感謝と希望を歌った歌もありました、詩もありました。こうです。まみむめもクリスチャン、真っ黒だった私の心は御言葉によって癒された、無限の愛で包まれた、目指すは御国よいしもべ、文句は言わずにまっしぐらでしょ。すごいよね、こんなものを書くんですね。次は非常に真面目で非常に積極的なクリスチャン像を表現した詩です。悲しんでいる人を慰め、気の弱い人に勇気を与え、くじけそうになった人を励まし、喧嘩をする人に平和を与え、言葉、御言葉に従って生きる人。続きがあります。さらりとこの世の誘惑をはけのけ、はねのけて信仰生活第一に、素敵な笑顔を輝かせ、せっせせっせと奉仕する、そういう人に私はなりたい。題名をつけるとすれば恵みの又三郎みたいなね、こんな詩を見ているうちに、クリスチャンの理想像のを書いてくださいっていうアンケートなんですけども、この最後の詩なんか見てみると、クリスチャンだけじゃなくて、どういう人になりたいか、だからこんな人になりたいなって、風の又三郎でね言ってるぐらいですから、どういう人になりたいか、これ大切な視点かなと思いました。子供や青年たちに対しても、何をやりたいの、はっきり持ちなさい、どんな仕事に就きたいの、しっかり考えて決めなさいとか言いますけども、どういう人になりたいってなかなか聞かないですよね。でもそれ大切じゃないですかね。何をしたいかじゃなくて、どういう人間になりたいのか、そういうものがイメージがない、だから成長のしようがない、そういう意味ではこの自分の理想像、どういう人間になりたいのかというような理想像みたいなものを文章で表しておくしたりするのはいいことかなと思いますね。そもそもこの文章を書くってことが大切で素晴らしいことですよね。人は文章を書こうとすると集中します。そうすると苛立っていることとか怒りの感情が静まっていきます。そしてよくよく考えながら書いているうちに、あ、これは自分のわがままなのかなとか、自分の内にある罪深いものが見えてくる、振り払うことができるもんです。また文章を書くっていうのは論理的に分かりやすく表現しようと考えますから、問題にぶつかって頭が真っ白だみたいな状況でも、ものを書いて自分がどう思ってるかを書いてみたりしていくと、意外とこの本当の問題の本質が見える、あ、このことだったんだとかですね、分かるもんです。だから文章を書くっていうのは非常に有益なことかなと思いますね。メモでもちょっとこんなあいうえおクリスチャンみたいな感じでね、5文字で表したりする、そういうだけでも有益なことかなと思いますね。 私たちしかも神様を信じるクリスチャンにとっては文章を書くとき神様と対話しているようなもんですよね。どうなんでしょうかねと思いながら書いてる。貴重な機会になると思いますよね。ぜひ皆さんなんかこうあゆえおクリスチャンやってみてください。意外と簡単にできるんです。このあゆえおクリスチャンというのはもう本当に5分あればできますよ。すぐにやってみてください。でおこれは傑作かなと思ったら教えてください。メモでもいいですから、どこかの教会で説教するとき紹介しますので、ぜひね教えてください。はい。でクリスチャンはどのような領域で成長するか、仲間のことを紹介しました。でその仲間の人たちのこの文章を読んでこう見てまとめて3つにまとめて ありましたけども、あこの3つの領域で成長することが我々の祈りなのかなというのを感じたんですね。青文字で表現したものですね。あのさっきのパワーポイントの最初はクリスチャンとしての理想の品性ですよね。品性が清いものになりたいという願い。次は賜物を発揮して神様と教会に仕えるクリスチャンの理想像で、3番目が世の光血の塩としてこの社会の中で生きていく時の理想像、そんなものが表されていたように感じました。で以前はですねその3つの領域というのをエピソ書ピリピ書コロサイ書というパウロ先生の獄中書簡の最初の祈りの中にその3領域があることを考えて学んできたんですけども、実は聖書の中にパウロ先生の言葉の中にそこ以外にもたくさんあるんだということを気がつきました。実は例えば祝祷に使われているような聖書の言葉ですね、最後の祝祷を見てみると、あ三領域において祝福されるように祈っているのかなと思うことがありました。で今朝はそのうちの一つでローマ人への手紙の12章から学んでみたいんですね。実はこのクリスチャンがどう生きたらよいのか、成熟への進めがローマ人への手紙の12章1節から16節の間に現れていると思ったんです。でローマ人への手紙というのは1章から11章までは神様の義、愛、そして救い、イエス様の身代わり、救われるということというこの教理の部分が述べられています。ローマ書の1章から11章までで、12章からはその神様の恵みを信じてクリスチャンになった人どう生きたらよいかという実践部門の進めが12章から後半書いてあるんですね。だから12章の最初のこの箇所はクリスチャンになるためにどうしたらいいかということが書いてあるんじゃなくて、クリスチャンになった人がどう生きたらよいのかという進めが書いてあるわけですね。そこを見てみたいと思うんですね。で最初に言っておきます。このパウロ先生はその3つの領域、以下の3つの領域で祈っているように、あるいは進めているように思うんですね。それはあの私たちの教会のリーダーたちの回答と一緒です。一つは神様への感謝と献身という領域での成熟、それに進めがある。2番目が賜物の開発と性別という領域での成熟、その進めがある。3番目は豊かな品性、人格形成の領域での成熟への進めがあるというふうに言えると思うんですね。でそれを見てみたいと思いますね。第1番目は神様への感謝と献身という領域での成熟です。ロマ書1章1節と2節ですね。聖書を読みましょう。詳しく細かく見ていく時間はないので大雑把ですけども見てみましょう。ローマ人への手紙12章1節。そういうわけですから、つまりクリスチャンになったんですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。2節。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。神様の素晴らしい恵みをいただいたんですから、あなたの人生を神様に捧げなさい。神様の御心を正しく知って喜んでそれに従いなさい。いつでもどんな時でも神様第一とする生き方に進んでいきなさい。これが 成長の第一の領域ですね。パウロ先生の勧めです。パウロ先生はこの獄中書簡の中でもこのようにこの神の御心を知って歩んでいく、そこで成長するようにという祈りがあります。ピリピ書1章9節、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。コロサイ書1章9節、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。似てるでしょ、みんな同じこと言ってますね。ロマ書では神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられる完全であるのかをわきまえ知りなさい。ピリピ書では神の御心に関する真の知識に満たされますように。コロサイ書ではあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。神の御心を知って、そして喜んでそれを従って歩んでいく、それに長けた者に、御心を知ることにも長けた者にね、分かりませんじゃなくてね、神様はきっとこうしてこういうことを期待してんじゃないかなってことが分かるように、相手の心を理解するには親しく交わることですよね。私たちが神様の御心を親しく知ろうとしていくときに分かるもののようですね。でそれに喜んで従おうとしているときに、もう繰り返し繰り返しそういうことをしているうちに神様の御心が、あ、こうなんじゃないかなと分かるようになってくる。ですからまさかの病や災いに遭遇しても神様の善意に信頼して神様にすることに間違いはないと信じていく。そうすると最後に不思議なことが起こって、ああ信じてきてよかったなと感謝できる。そんなことをの信仰の体験を繰り返していると、パウロの勧めのように愛が、神への愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになっている。たとえ不幸の中にも神様は見捨てないんだから私も信仰してないと、だんだん揺るがないようになってくる。さらに神を恐れぬ権力者の前でも真に優れたものを見分けることができるようになる。神以外の何者も恐れない、そういう勇気を持つことができるような。さらに周りのみんなが神様を無視してもたった一人になっても、私はキリスト者であり続けよう、もう揺るがないような信仰者に成長していく。これが信仰の成熟ではないでしょうかね、成長ではないでしょうかね。そういうものになりたいなと思います。イエス様と親しく語り合いながら、いつも語り合いながら、神の御心を知る識別力、そういうものに豊かなものになりたいなと思いますよね。神様に従っていきたいんだけど神様の御心が分かんない、そんなこと言わない。これからは御心を知る識別力を豊かにしてくださいと祈っていく。次の領域は賜物の開発と性別という領域ですね。賜物を開発して、神様と教会に仕えていく。12章の4節から8節の言葉ですね。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。パウロ先生の勧めです。あなた方一人一人は異なった賜物を持っているので、その信仰に応じてそれを用いなさい、磨いて用いなさいと勧められているわけですね。2番目の領域は与えられた賜物を開発して神様と教会のために用いていくという領域です。私に賜物はないなんて言わない、一人一人賜物が与えられている、 それを生かすということですね。それを生かす場所はいくらでもありますよ。人類の進歩のために学問するとか、ね、科学者のような働きをするとか、人類社会を豊かにするために芸術的な働きをする、芸術家になったり物を作ったり料理をしたり、そして人類社会を温かくするために福祉に従事する、そういう道もあるでしょ。仕事としてじゃなくてもボランティアとしてだってそういう働きができるはずです。どんな賜物があるか分かんない、やってみることですよね。そしてこれらすべての土台となる神の言葉に使える道というのもありますね。恵み教会でもたくさんの人がそういう奉仕をしています。私たちが賜物を生かす道はいくらでもあるっていうことですよ。で、一人一人それぞれ異なった賜物を持っているんだっていうんですね。やってみる以外ないですね。与えられた恵みに従って喜んでそれをしなさいと勧められています。恵み教会のにはその奉仕をするときのルールがあります。こうです。自分ができることを自分ができるように自分ができるときにできるときまでする。この教会には奉仕のノルマとか押し付けはないはずです。喜んでできるように自分ができることをやればいいんです。賜物を磨いてやってればいいんです。留学中に一人 その青年ヤングカップルというグループで一緒に生活したんですけど、そのうちの一人の婦人の人はですね、何か奉仕の依頼をね、誰さんこういうことを先生から言われたんだけどこうやってもらえるかなとか、こういう奉仕はどうとか、なんかこういうお願いするとですね、その婦人の方はいつもですね即決でですねこう答えてくれました。やってもらえるかなと言うとすぐに、はい光栄です、やらせていただきますって言うんですよ。光栄です、奉仕を願われる、光栄です、喜んでさせていただきます。もう実に爽やかな人でしたね。いいなと思いました。パウロ先生はエペソの教会の信徒たちにさらに素晴らしいことを言っています。こうです。1章19節、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。自分の賜物を用いて何かやってみると気づくんですよ。やってみないと分かりませんけどね、やってみるんです。すると私のうちに働く神様の知恵と力がどんなに偉大なものか、あ、こんなことを神様は自分にさせてくれたんだ、それを体験するっていうんです。いや、体験してくださいというのがパウロの祈りですよね。賜物の開発、そしてそれを神様に喜ばれるように捧げて使っていくという、この領域で成長していけるといいですよね。3番目の領域は豊かな品性、人格形成の成果の領域ですね。清い人間になっていく、考えることも清くなっていく、ね、ロマ書12章の9節からですね、こうです。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。この長い勧めの言葉を求めれば、隣人を愛しなさい、純粋な愛でもって愛しなさい、善を行いなさい、他者を尊敬しなさい、勤勉に使い熱心に励み奉仕の心で使い、絶望しないで希望を持って喜びを持って祈り、誰に対してでも温かくもてなし、自分に悪を行う者を許し、他人の喜びや悲しみに心から共感することができるように、という一言で言うならば、あなた方の品性を豊かで清いものになるように高めなさいということじゃないでしょうかね。 ですから3番目の成長の領域は人格の成長、品性が清められていくこと。パウロ先生は毎日信仰者の品性が清められるように祈っていたようですよ。エペソ書3章16節はこうです。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊による力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。外側じゃない、内なる人を強くしてくださいますように。ピリピ書1章9節、私は祈っています、あなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。内なる人が強くされ、純真で非難されるところがないように、しかも義の身に満たされているものとなるように、純粋な愛を動機としてきれいに日々を過ごすことができるように、そうなるように進められています。これは人格の成長であり品性の成果ですよね。そういう領域です。ここでは義の身と言われていますが、ガラテヤ書でパウロ先生は言いました、御霊の身と言いましたよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このような御霊の身を実らせた人格に変えられていく。思いもかけない時に、あるいはとっさの時にパッと出てくる言葉が本当に相手に対する愛から出た言葉を出すか、それとも自分の理解、利害関係から出てしまう言葉なのか、愛から出た言葉になればいいなと思いますよね。それはその品性が清くなければそうはならないですよね。私たちは罪深い社会の中で生きてきたので、人格に歪みがあったりですね、悲しみやあるいは悲惨なことにあって心に傷があったりですね、本当に品性がこの堕落という影響を受けて曲がってたりするものです。でもその歪みが正されて心の傷が癒される、それが私たちの願い、清い品性になるように、神様がそんな私たちを清めてくださる、だからそのことを祈っていきなさいという勧めだと思いますね。そうなったら嬉しいですよね。クリスチャン成長の3領域、神への従順と献身、神第一の価値観に進み、神の御旨を正しく知っていつもそれを喜んで従っていくという領域の成長、2番目が賜物の返すと性別、委ねられた賜物を磨き主の栄光のため用いること、3番目が人格の成果、品性の成果、御霊の実を実らせるような人間になって、品性になっていきたいという願いです。つまりクリスチャンの性が成長するということは、どれだけ有名になったかとかよりも、どれだけ委ねられた賜物を主のために用いたかですよね。どれだけ大きな仕事をしたかよりも、どれだけあらゆる状況で主の御心を探り、そしてその御心に沿った判断をしてきたか、そしてどれだけ主イエス様のような品性を身につけたか、人格になっていったかではないでしょうかね。この3つの領域におけるバランスのある成長、しかも無限の成長、神を愛することに限界はありません、賜物を開発するのに限界もありません、品性の清みに限界もありません、バランスある無限の成長こそ私たちが祈り求めていくこと、そうですよね、そう思ってますよね、我々はね。成長の3領域を進めているパウロ先生の言葉を今日見ました、ロマ書12章。でもパウロ先生はその最初と最後に中でも最も重大な進めを実は加えています。先ほど読まなかったところなんですが、1節と2節読みましたね。3節はこうです。スクリーンを見てください。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。また16節になると、互いに一つ心にない高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに適応順応しなさい。 自分こそ知者などと思ってはいけません。パウロ先生が重ねて2回も進める事実から、クリスチャン聖書の本質的な真理をここで教えられます。すなわち、限度を超えて思い上がるな、慎む深く考えよ、高ぶった思いを持つな、自分を知者などと思うな、という明確な勧めですね。一言で言うと、本物のへりくだりですよね。本物のへりくだり。クリスチャン成長の本質はへりくだりだということを教えられます。このへりくだりということを入れた次の図がですね、クリスチャン成長の正確な理念かなと思っています。こんなですね、左側に成長の3領域、一人の人間らが賜物の開発と人格の成果と献身、神を愛することに、こう領域で成長しようと思いますね。で、成長していく現場っていうのはですね、山あり谷ありの人生です。教会、家庭、社会という生活の場で、そして殉教の日ばかりじゃない、病気になったり怪我をしたり、あるいは失敗したり、いろんなことがある。そういう凸凹のこの道の中で、一人の小さな人間がこの三領域において大きく成長していく。大切なのはこれが下り坂っていうことなんです。クリスチャンの信仰者の成長というのは大きな信仰者に減り下る道なんです。恵み教会には成長を願う信仰クラスというのがありますが、毎週日曜日の午後やってますけどもね、その名は恵みの階段と言います。大切なのはクリスチャンが成長 のクリスチャン成長の恵みの階段というのは、登るんじゃなくて下るんだっていうんです。減り下る、それを学んでいくことだ。その人自身は三領域において大きく豊かに成長する。人物は大きくなるんですけど、減り下るというんですね。自分を知者だと思い上がってはならない。自分の意見に固執し、頑固になることじゃない。減り下るんです。自分の能力や体験を誇り、慎みをなくして仲間の間で威張ったりするようなことではない。いや、それとは全く反対だっていうんです。成長する、その反対語は成長しないではなくて傲慢だっていうんです。高ぶりだっていうんですね。そこにおいて無限の成長したいですね。決して傲慢にならないように。聖フランチェスコという人をご存知でしょう。彼を知る全ての人が彼を聖人と呼びました。セインフランチェスコ、フランチェスコ、みんなが聖人と彼を言ってたんですが、そして実際そういうような人生を歩んだ人ですよね。全財産を全て捨てて、そして貧しい人のためにと一緒に生きた。でも彼の最後の祈りは、主よ、罪人の私をお許しくださいという祈りだったというんですね。ただただ自分の人生は神様、あなたの憐れみによって生きたんです、こんなものを導いてくださって感謝します、罪人の私をお許しください。こんな祈りを信仰者こそ、祈りをする信仰者こそ、人物は大きく偉大なことを成し遂げて、たくさんの人に素晴らしい影響を与えたかもしれない。しかしその心は減り下っていたからでしょう。これこそクリスチャンの成熟ではないかなと思います。決して傲慢にならず、減り下りを目指して、これからも聖書の言葉に聞き従ってですね、こうして一緒に礼拝する仲間たちと共に成長していきたいなと思います。もう一つのアイウェオクリスチャンを紹介します。キリストを求め、キリストを目指し、キリストに向かい、キリストの御国を思い、キリストを待ち望む。まみむめもの逆の逆さ並び、すごいテクニックを持ってるなと思いました。何よりも内容が素晴らしいですよね。ただただ主イエス様の愛と強さを求め、 ただただ主イエス様のような人格になることを祈りつつ、ただただ主イエス様の最善を期待しつつ平静に歩み続ける。この詩を読んでいるうちにですね、実は敬虔な日本人のクリスチャン詩人、八木重吉という人の詩を思い出しました。こんな詩です。キリストを思いたい。一本の木のように思いたい。流れのように思いたい。これは八木重吉という人の、幼子のような素直な心の祈りだなと思います。憧れます。実はパウロ先生も成熟をひたすら熱心に祈っていたんですよね。あの大使徒パウロですよ。でもこんなふうに祈ってます。ピリピ書3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。このように信仰者の成熟というのは、この群れの仲間の詩が書いてくれた詩の中にもあります。ヤギズキスの祈りでもあります。パウロ先生の祈りでもあります。私たちの心からの祈りですよね。成熟を目指して一緒に歩んでいきたいなと思います。このような成熟への祈りをですね、一心に祈っていたパウロ先生ですが、同時にこんなその祈りに対する答えを持っていました。ピリピ書1章6節です。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しているのです。良い技を始めてくださる。私たちのうちにも、ピリピの教会のクリスチャンだけじゃない、私たちのうちにも良い技を始めてくださったんですね。パウロ先生はテサロニケのクリスチャンのために祈りました。普通祝祷の言葉になっているんですね。素晴らしい言葉で慰めに満ちた言葉です。ご覧ください。第一テサロニケ5章23節の言葉、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。限りない成熟に向かっての願いをさらに強くし、そしてこの慈しみに満ちた神様に、父なる神様に信頼して、ご一緒に歩んでいきたいと思います。祈りましょうか。私たちの中で良い技を始められた神様、あなた様は私たちを罪と咎の中から拾い上げてくださいました。心から感謝します。そればかりか、私に成熟という素晴らしい目標を見せてくださいます。神様、私たちは与えられている賜物を用いて喜んであなた様と教会に仕えたいです。御霊の実を持つ人格に成長したいです。最後の最後まであなた様に喜ばれる人生を全うしたいんです。どうぞ導くください。また成熟への階段をどこまでも降りていきます。どうぞ導くください。全く聖なるものにしてくださるあなた様に信頼しつつ、主イエス様の名前によってひたすらに祈ります。アーメン。元の賛美をしましょうか。聖歌295番、私たちの祈りの賛美だと思いますね。ご無理でない方は起立して歌いましょうか。
ぞお座りください。はい、では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
します。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。主イエスキリストの恵み、父なる神の慈しみ、聖霊なる神の親しい交わりが、神を愛する者たちと共に豊かに限りなくありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。